恵みをいただく御言葉は、第1サムエル記の17章31節から47節までです。第1サムエル記の17章31節から47節まで、はじめに45節から47節までをお読みいたします。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。ではお祈りをいたします。強い強い私たちの主、あなたの御名を褒めたたえます。私たちは今あなたの御名のもとに集いました。今朝も今日一日もまたこれからも、ただ私たちの強い強い主イエス様が私たちを導き先導し、また私たちの行く先々においてあなたが勝利をし、そして私たちは私たちの力ではなく、この強い主イエス様の御名によってあらゆることに立ち向かっていくことができますように。そして今朝この朝、私たちはあなたの御前に伏して、あなたに仕え、あなたの御名によって主を今朝もこの礼拝に集うことができますように、どうかあなたの御言葉の前にひれ伏すことができますように。あなたの御言葉が語られたならば、その御言葉の御前において失礼な態度を取ることなく、それに対し従順服従して、そして神に従い、そして悪魔に立ち向かい、悪魔を追い払うことができますように、どうか助けてください。これからのすべてを期待して、私たちの愛する主、我らを救い、そして今我らはイエス様あなたの御名の前にひれ伏すために集いし、ここに集っている、そのあなたの御名イエスの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ダビデは何の名によってゴリアテに立ち向かったか。万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだと、ね、45節にありますね。剣や槍を持って向かってきます。ゴリアテはしかもその巨体を持って、ね、また強そうな成り立ち、また、ね、サウルは、このゴリアテを、若い時から戦士だった。でもダビデ、あなたは、ね、まだ若い、だからあれに立ち向かうことはできないと、ね、サウルは評価したんですけども、でもそんなサウルの評価はもう、ね、どこ吹く風で、ダビデは向かっていくことができて、そして見事勝利しました、ね、皆さん、立ち向かうことのできなさそうな敵を前にしてあたふたしたりしていないでしょうか。敵が現れた時、そしてその敵が、ね、もう何年も前から、またど、 何年も前からとても勝てなかった、とても強そうななりをしていた、経験においても力においても器量においてもとてもじゃないけど自分の太刀打ちできる相手ではない、そういうふうに外見を見てそういうふうに思ってないでしょうか。31節から見ますと、ダビデが言ったことを人々が聞いてそれをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。でサウルのその評価、それはダビデは、ね、戦うことはできないでした。その理由が、ね、あれ、ね、要するにあのペリシテ人ゴリアテは若い時から戦士だった、ね、もうずっと小さい時からずっと 歴戦の戦士だった、ね、しかも、とても体が大きい、それに、ね、剣とか槍とか投げ槍とかを持っている。それを、ね、もううまく駆使してそして戦うことができる、まあ、普通の人間からすれば誰もがこのサウルと同じ評価を下すでしょうね。その外見とか成り立ちとか経験とか装備とかを見るならば、とても、ね、この、小さい、ダビデ、若いダビデが太刀打ちできるものではありません。けれどもダビデの評価は、ね、あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょうでした。信じている対象、また、ね、よりどころとする対象が違うんですね。サウルは、その経験だとか装備とか、また、その大小のうちで、ね、大の方が勝つ、そういう論理で、見たんですけども、でもダビデはどういう論理であのゴリアテに 対処することができるのか、ね、まずダビデは、このしもべが言ってあのペリシテ人と戦いましょうと、ね、言いました。まあ、しもべ、まあ、確かに、ね、主君を前にしてこのしもべという言葉があるんでしょうけれども、でもまずダビデは自分をしもべと、ね、評価します。自分はしもべ、何のしもべか、ね、サウルのしもべというよりも主のしもべなんですね。主は何度もダビデを私の忠実なしもべダビデと評価しました。しもべ、もしダビデがサウルのしもべであるならば、ね、あなたは、ね、あのサウルに行ってはな、サウルが、ね、あのゴリアテのところに行ってはならない、ね、戦うことはできないという言葉を聞いて、はい、わかりました、私はじゃあしも、サウル様あなたのしもべとしてその言葉を受け入れますって行かなかったでしょうね。でもさ、このダビデはサウルのしもべ以上に主のしもべだったんです。皆さん、ね、ダビデはがもし、ね、サウルのしもべという評価であるならば、サウルの言葉に従って行かなかったね。けれどもダビデ全然違うんですね。サウルのしもべというよりも主のしもべだったんです。でそれで、まず主のしもべとして立ち向かっていきました。それから、ね、34節見てください。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追ってそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで撃ち殺してしまいます。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣を破ったのですから。アーメン。ダビデが憤りを覚えたのは生ける神の陣を破ったからです。で、この天聖教会、この聖なる宮の中が、ね、生ける神の陣が破られている様を、ね、皆さん、もし見るとしたらどう思うでしょうか。ね、義の怒りで燃えるはずですね。もう 右往左往してあたふたして、ね、私我関せずみたいな感じで、ね、するならば40日間このペリシテ人ゴリアテによってイスラエルの神の陣がなぶられたようにですね、生ける神の陣が汚れたものに邪悪なものになぶられてしまうんです。皆さんそれを、ね、義の怒りでもって、ね、本当にそれは主イエスの皆によって立ち向かうべきなんです、ね、もし立ち向かわずに右往左往して逃げまとうならば、ね、この40日間ペリシテ人ゴリアテの前に、ね、恐れたこの、ね、サウルの、陣営のようにもう誰も何もすることができない、ね、このダビデの長男エリアブは、ね、ダビデが来た時生ける神の陣がなぶられている様を見て義の怒りに満たされたダビデを見てエリアブは、ね、もう怒り心頭になったんですね。一体お前なぜやってきたのか、荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか、ね、もうダビデは羊を飼う者、ね、私は戦争する者、ね、サウルの、兵隊としてサウルの戦士として、ね、誇り高きものけれども、あいにく、ね、このエリアブは、ね、ダビデ末っ子ダビデに対しては強く出ることができても、でも、ね、ゴリアテに対しては何の、ね、強くも出ることができなかったんですね。全くもって、このエリアブは、ね、本当 強さ弱さ、また、ね、外見、また人間的な上下関係、それを見て、でそれでダビデを蔑んだんですけれども、でもダビデは、ね、このサウルに対してまず自分はしもべがいてって言いました。主のしもべとして。そしてまた34節ダビデはサウルに言うんですけれども、しもべは父のために羊の群れを飼っています。ね、皆さんここ大事です、ね、私はお父さんのために羊の群れを飼っています、ね、夜中の人が聞くならば、ああ末っ子が、ね、父の、ね、一番末端の仕事をしてるんだな、ね、そういうふうに蔑みの対象になるかもしれないですけども、でも主が評価する点は全く違うんですね。ダビデが、ね、父のために羊の群れを飼っています。お父さんがですね、おいダビデ、ね、末っ子お前が、ね、羊の群れを飼ってきなさい、ね、そういうふうに言ったらダビデは、ね、もう何の躊躇もせず入っていって、ね、素直に行って、そして羊の群れを飼うんです、ね、羊、愚かです。もう何度も間違いを犯しますし、ね、羊は、ね、自分の、ね、下の世話を、ね、羊飼いの主人がしてもらって、羊が、ね、ご主人様ありがとうございますなんて羊言わないんですね。お礼を言わないんです。むしろ平気でまた垂れ流すんです。また、ね、主人に対して突進して、何度も突進していって、ね、それで、ようやく主人になだめられて、ね、棒を使って打ち叩かれもせずなだめられたら、またすぐにどっか迷子に行ってしまうんです、ね、そういう愚かな羊を、ね、もう明日も明後日もし明後日も何度も何度も、ね、羊、ね、お礼はしてくれない、何度も迷子になる、何度も突進してくる、ね、その羊を忠実に、ね、はいお父様羊を飼いますって言って、ね、この従順、この服従、そして羊を飼うこと、皆さん主日学びましたね。羊を飼うことがどんなに大事か、ね、羊が、ね、迷子になる、羊が突進してくる、羊が、ね、垂れ流す、臭さを振り回す、ね、それでも羊のしっかりと面倒を見ること、ね、その羊飼いの性質が大事なんです。ダビデは、ね、サウルの鎧とか兜とか剣を着せられた時、それ不採用通知を出しました。ダビデが採用通知を出したのは羊飼いの道具です。羊飼いの杖、羊飼いの投げ石、ね、またその石投げの袋、そちらの方を採用しました。羊飼いの道具の方を、ね、採用して、世の剣、世の、ね、偉い人の、そうした盾とかまた防具、ね、それらは不採用したんです。皆さん世の方法、ね、ゴリアテが迫ってくるときは世の方法は不採用通知を出すべきです。むしろ採用すべきは羊飼いの道具です、ね、羊を飼うこと、これがいかに大事であるか手術学びました、ね、また、ね、この羊を飼うことに対して本当に、ね、ダビデは自分は、ね、しもべは父のために羊の群れを飼っています、ね、 羊飼いとしてのアイデンティティを、ね、打ち出しました。でなんで、ゴリアテと相対するときに羊飼いなのか、ね、人々には全く分かりません、理解できませんけれども、羊飼いということがもういかに重要であるか手術学びましたね。何しろ、ね、皆さんの信仰のお父さんお母さん、また、ね、おじいさんひいおじいさんたちをみんな羊飼い経験したからです。アブラハム、イサク、ヤコブ、ね、アベルもそうです、ね、ヨセフや十二部族の族長たちもそうです、ね、ダビデも羊飼いでした。モーセも40年羊飼いのキャリアを積んでようやく、ね、80歳にして神様から採用されました。羊飼いをね、侮ってはなりません。羊を侮ってはならないんです。羊が、ね、一匹たりとも、ね、迷子になっていった場合、ダビデは、ね、どうしたのか、34節からのところで、ね、羊の群れは飼っているけれども、ね、獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。アメン。ね、皆さん悪魔サタンとか、ね、強い悪霊、強そうな悪霊とかに、ね、皆さんの大事な羊が、ね、加えられて連れて行かれそうになるとき、ね、それを放置したりしてはいないでしょうか。ダビデはどうしたか、ね、その後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出すことができたんです、ね、なんでライオンとかクマを殺すことができたんでしょうね、この少年が。不思議ですね。主がおられたからです。主が救い出したからです、ね、ダビデが、ね、37節のところでダビデが言った、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、ね、ダビデははっきりと獅子や熊を倒すことができたのは、ね、主だと言ってますね。ダビデじゃないんです。ダビデの力じゃないんです。ダビデが告白しているのは、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。アメン。なんで、ね、じゃあカイさんはこのダビデを獅子や熊の手から救い出してくださったんでしょうね。不思議です。皆さん、なんでダビデ獅子や熊の手から救い出すことを主は、ね、したのか。主がですね、このダビデの羊の一匹たりとも損なうまいとする、その心意気、神さんはこのダビデがまだ少年として、ね、父の羊を、ね、もう入っていって従順に飼う、ね、羊飼いとしても本当に忠実に働くその様を見て、そして、ね、神さんはこのダビデを、あ、イスラエルの王をエッサイの子の中から見つけたと、ね、言ったんですね。まだ、ね、親からも兄弟からも蔑まれているような、ね、誰からも目を留められていないような一少年羊飼いだった時に、神様はダビデを、ね、あ、イスラエルの王を見つけた、ね、そういうふうに評価したんです。その理由はダビデのこの忠実さです、ね、ダビデは、ね、しもべや父のために羊の群れを飼っています。皆さんも言ってください、ね、しもべは父のために羊の群れを飼っています、ね、皆さん飼っている羊、霊的な羊、ね、いるはずですね。皆さんの、ね、息子娘かもしれない、あるいは霊的なケアをしている、ね、羊かもしれない。しもべは父のために羊の群れを飼っています。アメン。主のしもべ、私はね、父なる神様のために主にある羊を飼っています、ね、皆さんその自覚をまず持つべきです。そして、ね、獅子や熊、ね、悪魔サタンが来るとしても、皆さんがある状態であるならば、神様は皆さんを獅子や熊、悪魔サタンから救い出してくださいます。どういう状態であるならばか、皆さん獅子や熊、また悪魔サタンから守られるためには、ね、どうすればいいか、その重要なコツ、それは冒頭でお読みしました御言葉です、ヤコブの手紙の4章7節です。ヤコブ4章7節、 ヤコブの手紙4章何節に、ね、有名な御言葉ですね、この間の映画、祈りの力の中でも、ね、この御言葉が、きっかけになって、ね、もう本当に崩れかかっていた家がちゃんと建て直った、ね、ヤコブ4章何節、ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。アーメン。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。アーメン。ダビデはなんでゴリアテに立ち向かうことができたのか、これまず神に従うというところがしっかりしていたからですね。神に従っていたから、ね、ダビデの、ね、この言動、もうイスラエルのどの大人たちよりも神に従っている心意気でしたね。イスラエルの誰もがあのゴリアテのその外見に、また、その大きな声、その装備に、ね、もうビビって誰も何も手出しできず逃げ惑っていた。40日も殴られていた。ダビデは、ね、それに対して聖なる憤りを覚え、そして、ね、イスラエルの万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだって、ね、もう主の御名を出した。堂々と立ち向かうことができたのは、それはダビデが、ね、父の羊を忠実に飼って、ね、従順服従する心意気がもうすでに出来上がっていたからです。皆さん、父から羊が任された時、ね、その羊をしっかりと飼う心意気、心備えあるでしょうか、ね、まず神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさいです、ね、まず神に従うということを、これ抜きにしては悪魔は逃げ去らないんです。むしろですね、神に従うことをしない人が、ね、悪霊に対して、悪魔サタンに対して、ね、何やらかんやらつぶやいたとしても、悪霊はもっともっと、ね、意気込んで、ね、もう火に油を注ぐように、ね、悪魔サタン、悪霊はもっともっと、ね、どんどんどんどん、活動を得ていってしまうんですね。神に従うこと抜きに、ね、皆さん礼拝中居眠りしているような人が悪魔サタンに立ち向かえると思ってはなりません、ね、御言葉を前にして、御言葉に対してそんな失礼な態度を取っている人が悪霊サタンに対して、ね、お前出ていけ言っても、ね、なんでお前神様をないがしろにしてるじゃないかって言って嘲笑うんです。皆さん、神に従うことを、まずこれを徹底してください。でないと悪魔サタンはもっと、ね、皆さんをバカにしてあざけて、ね、ゴリアテのように、ゴリアテは40日間神の陣をなぶっていました。なぜサウル、ね、サウル預言者の言葉を2度ももうすでにないがしろにした経験があり、そして今この時においても、ね、生ける神の陣がなぶられても何もすることができない、ね、神に従うことをないがしろにしているサウルを、それはゴリアテにいいようになぶられてしまうんです。皆さん、いいようになぶられているという自覚がもしあるとするならば、まず神に従うこと、神を敬うこと、御言葉を、ね、敬うこと、これをまずそこから徹底するべきです。ダビデは、ね、御言葉を前にして本当に忠実な人でした。神様を前にして本当に忠実な人でした。まず神に従うことを抜きにしては、ね、悪霊にいいようにバカにされた状態になってしまうんです。まず御言葉を前に失礼な態度を取らないこと、ね、礼拝を前に、御言葉を前に、イエス様を前に、ね、失礼な態度を取らず、リスペクトする心備えをまず持つべきです。そして悪魔に立ち向かうならば、悪魔は逃げ去るんです。まず神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、この順番が重要なんです。そしてこのダビデ、ね、ダビデは、ね、主がこのしもべを、ね、獅子や熊の爪から、ね、救い出してくださいました。この獅子を熊をの手から、ね、救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも、ね、救い出してくださる、そう告白します。でそれで、ね、サウルはダビデに、ね、行きなさい、主があなたと共におられるように、でそれでサウルはダビデに自分の鎧兜を着させて、ね、頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた、なんですけども、 では39節、ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、投石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。アメン。ね、ダビデです。王様サウルの、ね、サウルの聖堂の兜とか、ね、鎧とか、また剣とかを、ね、こんなものを、ね、こんなものをつけては歩くこともできません。ね、言いました。相手は、ね、剣、槍、ね、そういった装備で立ち向かってきます。サウルは常識的に、ね、相手が剣槍で立ち向かってくるのであるならば、ね、こっちも、ね、剣槍で対抗する、ね、そういうふうに思ってましたけれども、でもダビデは違ったんですね。ダビデが採用した道具は羊飼いの道具でした、ね、羊飼いの道具でもって対抗する、ね、羊を飼うこと、本当に、ね、小さい愚かな羊の面倒をしっかりと見ること、これを忠実に積み重ねてきたダビデには戦う分があったんです、ね、エリアブ、長男エリアブは羊飼いを下げすみました、ね、バカにしました。だからゴリアテに立ち向かえなかったんです。でもダビデは立ち向かうことができました、ね、このサウルの、ね、王様の偉い人の、ね、神様に不従順する者の剣や槍、防具、ね、それらはもう思い切って不採用してしまえばいいんです。そして羊飼いの道具、ね、イエス様のその方法、イエス様の道具をこそ私たちは採用するべきです。そして、ね、41節から見ますと、ね、そのペリシテ人を盾持ちを先に立てダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めたとき彼を蔑んだ、まあ、きっとゴリアテからすれば、ね、自分の道具持ちと同じようなそんな若者が、ね、一人で、しかも、ね、何の、武器らしい武器を持ってない、なんか杖を持ってる、ね、な石投げを持ってる、あれ、どうも、ね、道具持ちの少年が出てきたけれども盾とか剣持ってないぞ、しかも、ね、その主人その戦士たるもの、そのようなものの姿見えない、辺り見回すんですけど見えない、どうやらこの少年が自分に立ち向かってくるようだ、ね、でそれで、ね、彼を蔑むんです、ね、ダビデが若くて高顔の美少年だったから、ね、ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが、ね、犬、そういうふうに言いましたね。杖、杖をなんか犬を追い払うような道具だと見なしたんですね。いや、羊飼いの杖です。ダビデが持っていたのは、ね、ダビデは自分を犬というふうに言ったんですけども、もうそういうふうに言ってる時点で負けですね。負け犬なんです、ね、犬はもうそのまま、ね、撃ち殺されるようなそういう存在ですけども、でそれでさらにペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。43節あるんですけども、ね、ペリシテ人、自分の神、ペリシテ人の神、それはダゴンです、ね、あの頭が魚で胴体は人間、ね、そういう偶像の神がダゴンなんですけども、このダゴンもうすでに、ね、エリとか、ね、またホフにピネハスの時代に、ね、神である主の箱がペリシテ人の地を、ね、行き巡った時、ね、ダコンの神殿の宮に収められたんですけども、ダコン、主の箱の前に、ね、頭と胴体切り離されましたね。主の宮に神の箱が安置された時、翌朝来てみるとダコンの像は、ね、倒れていてひれ伏していて、しかも頭と胴体切り離されていた、ね、もうこのすでに、ね、ペリシテ人ゴリアテ、自分の神、ね、ダコンの名によってダビデを呪った時点でもう負けなんです、ね、もう頭と胴体切り離される運命なんです、ね、この世の偶像の神の名によって、あるいは、ね、そういうもう神である主が勝利してくださったその敗北者の 悪魔サタンによって悪霊によって立ち向かうとするならば、もう皆さんが生きる神の主の御名を、ね、持って進み出るならば、皆さんは勝利し、悪霊に属する者たちは敗北するんです。でそれで、ね、44節、ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。でも45節、ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かって来るが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。アメン。皆さんは何によって悪霊サタンに立ち向かうんでしょうか。皆さんの、ね、道具とか剣とか、皆さんの槍とか投げ槍によってでしょうか。世の中の装備によって立ち向かうでしょうか。皆さんの、ね、力強さ、皆さんの経験によってでしょうか。皆さんの、ね、声の大きさ、でかさとかによってでしょうか。皆さん、ゴリアテが攻めてきた時はイエス・キリストの御名によって、ね、立ち向かってください。イエス・キリストは勝利者です。イエス・キリストは、ね、皆さんを救い出してくださいました。イエス・キリストはもうすでに悪魔サタンの頭を踏み砕かれました。イエス様はその悪霊サタン、ね、そのものどもをゲヘナの火に投げ込まれる主です。イエス様は皆さんを救ってくださった主です。で 今皆さんなんでここにいるんですか。そのイエス様を礼拝するために来てますね。今皆さんここにおいてイエス様を礼拝するために来ている。その主イエス様の名前によって立ち向かうんですけれども、皆さんがもし礼拝をないがしろにしているとするならば、そのイエス様の名前を使っても、ね、もうどうしようもないんですね。なんだお前イエスの名前によって、ね、私に向かってくるが、お前礼拝中イエスをないがしろにしているじゃないか、ね、そういうふうに悪霊サタンから逆に、ね、蔑まれてしまいます。皆さん、まず神に従うこと、それから悪魔に立ち向かうこと、この順番を大事にしてください。まず皆さんの側の従順が必要です。ダビデはなぜゴリアテに立ち向かうことができたか。忠実に、ね、父のために羊を飼っていたからです。そして、ね、この後に及んでも、もう相手の装備を見ても、相手の経験を見ても、相手のデカさを見ても、それでも主の御名によって立ち向かうこの、ね、心意気、信仰があったからですね。イエス様の名前によって立ち向かうこの心意気があったからこそ、ダビデは、ね、勝利するんです。そして、ね、どんな世の装備にも頼らず、ね、剣や槍を持ってではなく、主は救い出してくださる方であると、その信頼、その信仰を堂々と、ね、大勢を前にして告白する、その勇気、まあ、これ勇気ではないですね。もう本当にただ主の聖なる憤りに満たされ、もう信仰によって進み出たからですね。勇気ではないんです、信仰です。ダビデは誰よりも勇気があったからではなく、誰よりも信仰があったから、確信があったから立ち向かうことができたんです。でダビデははっきりと告白しました。46節、今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アメン。皆さん、どんな戦いを戦っているでしょうか。その戦いを、ね、自分と相手の戦いから、相手と主の戦いにシフトしてください。そのように、ね、皆さんの前に主を置くならば、そして主に従順にするなら、そしてその皆さんの戦いを主とその相手との戦いにシフトするなら、それは主の戦いであって、主が勝利をもたらしてくださるんです。剣や槍による戦いではないんです。 どうか皆さん、主に対する従順服従をまず第一にしてください。それから悪魔に立ち向かう、この順番でなければやられます。そして皆さんは、主に従順服従し、そして主の御名によって、イエス様の名前によって進み出て、そしてこれは主の戦いだと、ね、もう主に全部丸投げするならば、主があとは戦ってくださるんです。どうかこの戦い方を身につけてください。バトルの仕方、それは皆さんの力、剣、槍に経験によるではない、主への従順によるんです。そして皆さんはこの戦い方をしっかり身につけて、勝利に次ぐ勝利、またあらゆる悪に対しては立ち向かうことができ、勝利者となっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このダビデから戦い方を教えてもらったことを感謝します。本当に私たちはまずあなたへの従順、あなたへの信仰、これをまず第一にしなくてはなりません。40日もこのゴリアテに殴られたイスラエルの陣営たち、何をしていったか、主に対する従順もなく、またこのサウル、かつて2度も主の言葉を退けた経緯があり、そのまんまの状態 で、このサウルもまたその部下たちも、エリアブを含めた部下たちはみんな右往左往するしかありませんでしたけれども、私たちはただ勝利してくださった主イエス様の名前によって立ち向かうことができます。それはまず従順服従によって、そして羊飼いの道具を採用することによってです。羊一匹たりとも何がしろにすることなく、熊やライオンに奪われた時、その相手が熊であろうとライオンであろうと、その父の羊を飼うことに忠実であったダビデ、その忠実を私たちもしっかりと学ぶことができますように、どうか助けてください。どうか一人一人が本当に主に従順服従して、そして勝利し、分取り、それぞれの人生の中によって長らく勝利できなかった領域が解放されていきますように、そして一人一人を今抱えている問題課題、また悪魔サタンが支配している領域を勝利して解放することができる一人一人でありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。日頃主の皆を呼び、そして日頃主にあって守られてこそ、旅での信仰に続くことができます。主よ、私たち自身も旅に続くものとして、主よ、日頃自分の手に負えない強い敵が現れた時、主よ、旅のようにあなたの皆によって強く大きく勇ましくなり、そして主よ、あなたの愛する羊たちの命を守るに本当にふさわしい力にみなぎる旅でのような私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。旅では羊を飼っている時に、その野原においてあらゆる主が生じさせたものを見て、見つけて、そして主の皆を褒めたたえていました。それと同じように、主よ、今日私たちがこの地上で歩むこの歩みの一つ一つが、旅でが主のなさる技を見て褒めたたえたごとく、私たちも人物ことの中で主のなさる技を見つけて、主の皆を褒めたたえる今日一日でありますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。私たち一人一人に御心にかなった旅での道にしっかりと歩みなさいと、この御言葉を持って私たちを直接養ってくださった主の皆を褒めたたえて、私たちの主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。